今日恵みをいただく御言葉はレビ記の26章1節と2節です。レビ記26章1節と2節。あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために刻んだ像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を立ててそれを拝んではならない。私があなた方の神主だからである。あなた方は私の安息日を守り、私の聖女を恐れなければならない。私は主である。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは天に満ちておられ、地に満ちておられ、今この場所に満ちておられるゆえに、あなたの聖女を恐れ、またあなたを恐れる心を私たちのうちにますます新たにしてくださいますように。語るしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。あなたが生きて働かれる、そのことが今日豊かに示される時でありますように。これからを導いてくださることを信じ感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。このレビ記の26章は、ここも、申命記の28章と同様、祝福と呪いの章です。で、このレビ記の26章、かなりですね、具体的に、どうすれば、どう祝福されるのか、またどうすればどう呪われるのか、ね、申命記の28章も同様にですね、祝福の明細、それは非常にシンプルですけど、しかしそれに対して呪いの明細がかなりですね、こと細かに詳細に記されています。申命記の28章の方では、60何節までずっと続くんですけども、このレビ記26章も、その、祝福の明細がこの3節からですね、13節まで記されており、で、呪いの明細が14節から46節まで、で、しかもこのレビ記の特徴的なところは、段階的に、もし、これであなたが私の命令を守り行わないなら、さらにその災いを7倍重く懲らしめを、きつくする。で、それでも効かないならば、もっとその災いのその重さを7倍重くする、ね、それでも効かないならばもっと、ね、その呪いの重さを7倍重くする。で、もうどんどんどんどんその、ね、7倍が重くなっていくですね。非常に特徴的なところです。で、その祝福と呪いのその一番重要なところに当たるのが、この、ね、今お読みしましたこの1節と2節ですね。まず偶像礼拝の禁止、これが1節。それから2節では、安息日を守りなさい、ということ、それから、ね、私の聖女を恐れなければならない、ということですね。これ、まさしく実感において神様との関係がまず、ね、第一であるということがわかります。実感、これは、ね、第、ね、出エジプト記の20章、1節から17節がその実戒にあたるところですけども、出エジプト記の20章の、ね、1節から、14節に至るまで、これが神様との関係ですね。ですから実戒において、ね、第1回から第4回、ね、数的には4つなんで、神様との関係は、ね、4つ、それから、ね、人間関係、それが6つ、ね、ですから実会は関係の、 その戒めであるんですけども、私たちが、ね、関係、重視しなくてはなりません、ね、ヘブライ思考のその根幹的なところに、まず神中心、御言葉中心がまず一番根幹ですけども、ヘブライ思考はね、また一つ関係中心、これがヘブライ思考の重要な元を成しているうちの一つです。神様との関係、それから人との関係、その一番重要なところがこの実会ね、出エジプト20章ですけれども、この20章の1節から17節の実会のうち、1節から11節までがこの神様との関係をよく、ね、こういうふうに神様との関係を保ちなさい、ね、まず20章の3節が、あなたは出エジプト20章の3節、これが第1回です。あなたには私の他に他の神々があってはならない。それから第2回がこの4節から6節ですけども、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。偶像礼拝の禁止、これはとても、ね、重要です。偶像とは何か、これ神様以外のものを神とすること、これが偶像礼拝ですね。ですから何もあの、ね、刻んだ像とかなんかそういったものを拝むことだけが偶像礼拝だとは限りません。いや、皆さんがお金、神様よりもお金の方を大事にしているんだったら、 お金が偶像となっています、ね、神様よりもある人間がそちらの方の言うことを大事にするならば、ね、その人間が偶像になっています。本当に礼拝よりも神様よりも、ね、なんかその時のテレビ番組とか、あるいはゲームとか、あるいはお酒とか、ね、そちらの方を、ね、礼拝よりも第一にするならば、そちらの、ね、方を偶像礼拝、偶像として拝んでいる、ね、そのようなことをしてはならない。これが、ね、実会の中の、まあ、トップ2に当たります、ね、偶像礼拝の禁止。で、第3回が、この7節ですね。あなたはあなたの神、主の御名をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱えるものを罰せずには置かない。主を恐れ敬ってもいないのに、ね、主の皆をやたら用いてですね、自分を、なんか選ぶって、あたかも、ね、神様を恐れ敬っているかのような、しかし心の中に主に対する恐れが全くないとするならば、ね、主への恐れ、これが大事ですね。主を恐れ敬うこと、それから先ほどのレビ記26章で、ね、祝福するされるためのコツ、あるいは呪われるためのそのコツ、その境目になることが安息日を守り、また聖女を恐れるというところでした、ね、神の聖女を恐れる、ね、皆さん今神の、ね、聖女、ね、礼拝堂に来ておりますね。聖女を恐れるという心を、ね、これを持っているでしょうか。これを恐れる心を、ね、持って、そして主を恐れる山ってるならば、このレビ記26章の祝福の側に値しますけれども、しかし聖女において主を恐れ敬う心がなければ、このレビ記26章の呪いにあたる災いに、ね、相当してしまうわけです。本当に主を恐れ敬うということ、これが大事ですけれども、ですから、ね、実家にも主を恐れ敬うということ、この心を抜きに主の皆をやたら唱える、これは主は罰せずには置かれない出エジプト記20章7節にあります。でさらに、8節からのところ、安息日を、ね、守りなさい、という場面です。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ、私たちに言うところの主日ですね。主を敬い、主を礼拝するべき日、ね、これを聖なる日とせよ、ね、これは特別扱いしなさい、ね。性別するというのは、切り分ける、他とは分けるという意味もあります。ですから、この主を敬うべき日、主を敬うべき時間、主を敬うべき場所、これを特別扱いしなさい。それが、本当にこの実会において、神様との関係の中において、ね、これをまず第一にしなさい。その、ね、主との関係において最も根幹となる考え方が、主を恐れ敬うということ、主を尊敬の念を持つこと、アベルの礼拝、それは主を敬うことでした。しかし神は主を敬う心はありませんでした。 それで、ね、主はそのアベルとその捧げ物に対して、敬意を表した。キングジェームズバージョンではあるんですけど、しかし、カインとその捧げ物には、敬意を表さなかった。主を恐れを敬う心、主に敬意を表する心、これが本当に私たちの中において大事ですけども、この安息日を覚える、主を覚える、それが、この神様との関係において大事でした。そして、実感第5回から第10回まで、これ、隣人、隣人との関係、他との人間関係についてですけど、その人間関係において真っ先に出てくるのが、親子関係ですね。実感第5回、そして出エジプト記20章の12節。あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。アメン。ね、これ逆に読めば、父と母を敬わなければ、弱いは短くなる、ということでしょうね。父と母、これは人間関係において最も根本的な、基礎的な関係、この父母との関係が、うまく築けないとするならば、あらゆる社会関係、あらゆる世の中との関係、仕事関係、友達との関係、これが破綻してしまいます。だからまず父母を敬うということ、一番身近な権威を敬う、これをまず第一とすることが、人間関係において最も基本となります。それから、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない、あなたの隣人の家を欲しがってはならない、このように実戒が続きます。普通の国の法律で、殺してはならない、盗んではならない、これは、あるでしょう。勧誘してはならないも、あるでしょう。しかし、あなたの隣人に対して、偽りの証言をしてはならないって、嘘をついたら、罰金刑いくらいくらって、こういう法律はあまりないかもしれません。嘘をついたら、ならない。しかし、実家にあるですね、またさらに最後の第10回、隣人の家を欲しがってはならない。これも、ちょっと国の法律としてはあまり、ないでしょう。隣人の人のものを欲しがるとか、嘘をつく、これ、異邦人はもう普通に平気で心の中でしていることで、もしこれをいちいち罪とするならば、もう何人逮捕者が出るか分かんないぐらいですけど、しかし神の国の 法則においては、これは歴史とした、罪なんですね。実戒、これは最も基本的な法律です。そしてこれは、神様との関係を、あるいは人間関係を表すものです。そしてこれが破綻してしまうならば、その国はどんどん廃れていってしまうものですけれども、じゃあイスラエルの民は、この実戒を本当に守った歴史の方が長いのか、守らなかったの方が長いのか、守っていないことの方がどうも長いようです。けれどもなんでイスラエルは、殺されないで済んだのか。これは神様の恵みです。ですから、恵みの時、憐れみの時、これが、恵みが注がれている間に、主を恐れを敬って死に立ち返るならば、本来殺されるべき、本来死ななくてはならない罪の、その罪状、それが私たちを責め立てることなく、その、恵みの時に死に立ち返るならば、主はその人を、許して、くださる。本当に主は恵み深く憐れみ深いんですけども、この主から注がれている恵み憐れみ許し、これをないがしろにして、何しても許されるんだって、この心意気でさらに主に対して失礼を犯し続けるならば、やがて、呪いが追いついてしまう。で、どういう呪いか、再びレビ記の26章に戻るんですけども、レビ記の26章のところで最も根幹的なところは、冒頭でお読みしたところでした。一節と二節。偶像を、拝んではならない。自分が、第一優先にするべきもの。これは神様であって、神様以外のものではない。神以外の何か虚しいもの。偶像の元々の意味は、虚しい、まやかしものでした。そちらの方を拝んではならないということと、それから、 主を礼拝するべき日を重んじなさい。主を、ね、礼拝するべき聖女を恐れなければならない。レビ記26章に説があります、ね。これをする人は、この3節以降の祝福に預かります。ね、この3節に、祝福の条件、もしあなた方が私の掟に従って歩み、私の命令を守り、それを行うなら、ね、季節に従って雨が降らされます。しかも、ね、ご説明しますと、あなた方の麦打ちはブドウの取り入れまで続き、ブドウの取り入れ時は種まきの時まで続く。ね、要するに、穀物、ね、これは、ね、ちょうど、ね、イースター礼拝、ね、春にしますね。そのイースターの時からずっと麦打ちがブドウの刈り入れ、ね、秋までずっとですね、続くんです。今もまだですから、ね、今ちょうど8月ですけども、その、ね、穀物の麦打ちがまだ、ね、春、ね、イースター、結構前に記憶してますね。その時に取り入れたものが未だにまだ続いてる。これが祝福される人は、その祝福、こんなにも穀物が、作物が盛んに取れて、それのみならず、ね、秋の収穫、ね、ブドウの刈り入れが、ね、種まきの時まで、要するにね、もう年を越して来年まで続く。もうこんなにも作物が取れてどうするのか。いや、取れていいんです。なぜなら、神様に祝福される子孫は、ね、もう莫大に増えていきますから、当然食料もたくさん必要ですね。ですから、主を恐れ敬い、この主の聖女、ね、礼拝を、礼拝する場所を重んじ、礼拝するべき時を重んじる人は、どんどん食べ物も祝福され、子供にも祝福され、このように取り入れ、もう莫大な、まあ現代風に言えばお金がじゃんじゃん入ってくるんでしょうかね。本当にその祝福に預かることができますけれども、さらに、ね、6節ではその地に平和を与える。誰にも悩まされずに寝る。悪い獣をその国から除く。イスラエルという土地は、そのカナンの地、まあ、確かに血と蜜の流れる地でしたけれども、同時に獣が多い土地でした。四式の時代では獣がはびこって本当に人々を脅かしていたんですけども、しかし、ね、主を恐れ敬うということであるならば、もう獣に悩まされることもなく、敵に悩まされることもないんです。8節では、ね、あなた方の5人は100人を追いかけ、ね、あなた方の100人は万人を追いかけ、あなた方の敵はあなた方の前に剣によって倒れる、ね、さらに、ね、9節、私はあなた方を顧み多くの子供を与え、あなた方を増やし、あなた方の私の契約を確かなものにする。あなた方は、ね、長く蓄えられた古いものを食べ、新しいものを前にして古いものを運び出す、ね、ですからもう倉庫の中はですね、常に何かある状態なんですね。倉庫の中がもう空っぽになって食料に食べ物に事欠くということはなくなります。むしろ蓄えた古いものを食べて、でその次の年にも収穫がたくさんありますので、もう倉庫の中の古くなったものはもう投げて、ね、捨てて、そして新しいものを入れる、そのことが続くんですね。また11節、私はあなた方の間に私の住まいを建てよう、私はあなた方を忌み嫌わない、私はあなた方の間を歩もう、私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。アメン。これが最もの祝福の、ね、根幹です。主ご自身があなた方の、ね、中を、あなた方の間を歩む、ね、ハーラフする、ね、エデンの園、それは主が散歩されるところでした、ね、主と共に歩むこと、主ご自身があなた方の住まいの中に住む。主の宮に住み、また家に帰っても、ね、その家がもし主を恐れ敬う家庭であるならば、その家庭の中に主が住んでくださり、共に歩んでくださる。これが最高の祝福です。ね、主が共にいてくださることは、ね、穀物が、ね、ブドウが豊かにあるのに勝ります。主が共にいてくださること、ね、これが何よりも祝福ですね。13節では、ね、私はあなた方を奴隷の身分から救い出すためにエジプトの地から連れ出したあなた方の神主である、私はあなた方の首輝きの横木を打ち砕き、あなた方をまっすぐに立たせて歩かせた。アメン。ですから主が自由にしてくださったことを覚えていなさい、ね、何から、ね、もう悪魔サタンのような、ね、 その奴隷状態から、また悪しき者からの束縛、悪しき者の奴隷状態から解放してくださったお方、主を覚えなさい。主はあなた方のその首輝の横木を打ち砕き、あなた方をまっすぐに立たせて歩かせた。このお方を敬いなさい。他の神々に従うことはこれをもう捨てて、でそして安息日を守り、主を礼拝するべき時を守り、主を礼拝するべき聖女を恐れ敬う、主を敬うべき場所を、これをしっかりと尊敬しなさい。するならばあなたはこのように祝福される。それがこの祝福の約束ですけれども、しかし14節に呪われる条件が書いてあります。もしあなた方が私に聞き従わず、これらの命令をすべて行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令をすべて行わず、私の契約を破るなら、これが呪われるための条件です。主の御言葉が語られているのに、それに聞き従わない。また、主の、これが、主の掟ですよというのを、その主の掟を拒む。例えば、先ほど実家の中にいろいろありました。父、母を敬いなさいもありました。これが主の掟ですけども、いや、父、母を敬う、それを拒みます。これ、呪われたような条件ですね。安息日を覚える、主を礼拝するべき日を覚える、いや私はそれを拒んで主日に、自分の好きなことを行います、これも主を拒むことですね。それ呪われるための条件になってしまいます。呪いの条件に入るか、祝福の条件に入るか、これは、皆さんの主を恐れ敬う心にかかっております。そして、主のその定めを忌み嫌う、主の御教え、主が御言葉を語られるその御言葉を忌み嫌う、これも、これは呪われるための条件ですね。そして主のその契約を破る。するならば、この16節、まず呪いの第1段階があります。皆さん、この霊引き26章は、呪いのがさらに、第1段階目をの呪いが降りかかっても、それでも、その主の教えに聞き従わないなら、さらに7倍きつい呪いが降りかかり、それでも聞き従わないならば、さらに7倍きつい重い呪いがかかり、それがですね、5段階に、7×7×7×7×7 も重い呪いが、聞き従わない、聞き従わない、聞き従わないならば、どんどんその呪いが重く重く重くされていってしまう。まず、この16節のところでは、その呪いの第1段階、私もまたあなたに次のことを行おう。すなわち、私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らさせる。あなた方は種をまいても無駄になる。あなた方の敵がそれを食べる。まず主が贈られるものは恐怖です。社会に対して恐れ、あるいは人生に対して恐れ、その恐怖がいつも、その人の心につきまとうんですね。主を恐れを敬わないこと、また御言葉を軽んじること、御言葉を忌み嫌うことのまず第一兆候が恐怖です。恐れです。不安です。漫然とした不安感、恐怖感、それに苛悩まされるようになりだします。まず恐怖をのぞませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、目が暗くなるんですね。物事が見えなくなる。主を敬わない、礼拝中に居眠りする癖がある人はもうずっと目が悪い状態であったっていうこと、ありますね。またこの肺病、これ焦燥とか消耗というふうにも訳すことができます。シャテフェト、ヘブライ語ですけども、要するに肺病、肺がもうぜいぜいぜいぜい消耗する、もう焦るんですね。ですから慌てふためく、ですから何か物事をしようとすると、なんか大事なものをポッと落としてしまったり、割ってしまったり、あるいは財布をなくしてしまったり、物忘れが激しくなったり、そういったことが まず、ね、死を敬わない者の第一症状として現れます、ね、恐怖がありなんか、ね、そういう慌てるようなそういう癖ですね。それから、ね、熱病で目を衰えさせ熱病、これ、カタカット、ヘブライ語です。これ興奮とか激怒、ね、怒りっぽくなるんです。興奮しやすくなるんです。ですから、ね、死を敬わない人はこのまず恐怖がありまた慌てる人でありまたよく怒りっぽくよく興奮しやすくなります、そして目を衰えさせられる。それから心がすり減る。そして、ね、種をまいてもまいても無駄なことになるんです、ね、死を恐れ敬う人が、ね、その、ね、恐怖に怯えてる人この死を敬わない人まあ、人を見ると、ね、なんでそんなところに種をまくの、そんなことしても無駄じゃないって思うけど、しかし本人としては、ね、これが妙策に思えて、でそれでおかしなところに種をまいて何も、ね、実らない。あなたそんなことしてたら、ね、そんなところに種をまいても無駄だよ、ね、やめなさいって言ってるのに聞かずにまいて種を無駄にして食べ物も取れず慌てふためいて、ね、しかも興奮して怒りっぽくなって目が悪くなってというのがまず第一段階ですね。十七節では、ね、私はあなたから私の顔を背ける。あなた方は自分の敵に打ち負かされ、あなた方を憎む者があなた方を踏みつける。誰も追いかけてこないのに、あなた方は逃げる。ね、まず、さらに主に顔が背けられてしまい、敵に負かされます。ね、あの外に出ても何かね、友達との関係において友達にいじめられるようになったり、あるいは、ね、会社関係においてもう上司から同僚から、ね、意味嫌われて、ね、踏みつけられるような、ね、ま、そしてあまりにもそんなことが続くから、ね、誰も追いかけてこないのに逃げるような、ね、そういう恐怖感に駆られる。これが死を恐れ敬わない人に現れる第一兆候です。でも、ね、これはまだまだ始まりに過ぎないんですね。これ今読んだのは17節ですけども、呪いは46節までちょっともうすでにですねメッセージが30分ぐらいなっているので、まあ、最後までちょっと詳しくは見れないんですけども、まあ、かいつまで言いますと、かいつまつ、つままない方がいいですね。じゃあ18節読んでください、ね、もしこれらのことの後でもあなた方が私に聞かないなら、要するにこういう呪いがかかってもまだ効かないとするなら、私はさらにあなた方の罪に対して7倍も重く懲らしめる。7倍ですね、シェバ、誓いという意味があります。7という数字は、ね、シェバ完全数、誓いという意味もあります。主はですね、あ、そう、あなたはそうやって、ね、主を恐れ敬わない、主の聖女を軽んじる、ね、主を軽んじるならば、じゃあシェバ7倍もっとその刑罰をきつくしますよということで、ね、何が起こるか、19節から見ますと、要するに不作ですね。19節、私はさらにあなた方の力の頼む高慢を打ち砕き、ね、高慢を主が打ち砕きます。あなた方の天を鉄のように、あなた方の地を青銅のようにする。あなた方の力は無駄に費やされる。あなた方の血はその産物を出さず、血の木々もその実を結ばない。ですから、あなた方の、ね、天を、あなたがそんなに鉄板のような心で固くなに主の言葉を聞かないならば、じゃあ、ね、私もあなた方の上の天を鉄板にしますよ。あなた方の土地を鉄の、ね、精度のように固くして、あなたが種をまいてもまいても、ね、何を、ね、もう、あなた方が蒔いた種がカーンって跳ね返るような、ね、あなた方が、ね、投資したところがもうカーンって跳ね返るような、ね、そういうことに、ね、なってしまいますよ、ねね、というところですね。これが呪いの第2段階目で、さらに21節、またもしあなた方が私に反抗して歩み私に聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪によって7倍も激しくあなた方を打ち叩く、ね、ここから呪いの第3段階目ですけども、ね、22節、私はまたあなた方のうちに野の獣を放つ。それらはあなた方から子を奪い あなた方の家畜を耐えさせ、あなた方の人口を減らす。こうしてあなた方の道は荒れ果てる。ですから行く道筋に、ね、獣がはびこって、ね、その主と共に歩むべき道筋に獣がはびこって、ね、もう子供たちが、あるいは家畜が、持ち物がその獣によって荒らされてしまう。そのことがはびこるということですけども、23節。もしあなた方がこれらの私の懲らしめを受け入れず、私に反抗して歩むなら、私もまたあなた方に反抗して歩もう、ね、主ご自身がハラフするんですけども、そのハラフは、ね、主があなた方に反抗してハラフするという意味のハラフ、ね、ちょっとこれ、恐ろしいことですね。主が共に歩んでくださる祝福のハラフなら、本当に私たちはウェルカムですけども、しかし主は呪うためにあなた方とハラフする、ね、私もまたあなた方に反抗して歩もう。私はまたあなた方の罪に対して7倍も重くあなた方を打とう、ね、この25、26節が第4段階目のその重い呪いですけども、私はあなた方の上に剣を望ませ、契約の復讐を果たさせよう、ね、主との契約の復讐、ね、主は契約を結ばれました。その契約が復讐をするんです、ね、先ほど父母を、ね、敬いなさいって、それはあなたの日が長くなるためであるってありましたね。契約の復讐、それはもし父母を敬わないならば、ね、その逆、あなたの祝いの日は短くなる、ね、という契約の復讐です。その他にも、ね、実戒は、あるいはこの旧約聖書には本当に主が、ね、これこれすれば祝福される、これこれすれば呪われる、ね、ということがたくさんあったんですけども、その契約の復讐が、ね、されてしまいます、またあなた方は自分たちの町々に集まるとき、私はあなた方の間に疫病を送り込む。あなた方は敵の手に落ちる。私があなた方のパンのための棒を折るとき、10人の女が一つの釜であなた方のパンを焼き、はかれにかけてあなた方のパンを返す。あなた方は食べても満ち足りない。ですから、人がね、集まる、ね、人が結託して集まる、その集まった場所に私はあなた方に疫病を送る、ね。人が集まったところに、ね、伝染病が送られたら大変なことですね。しかし、それをすると、しかも敵の手に落ちる。しかも、ね、パンのための棒を主が折られるんです。ね、主が、鉄の金器を折るのではなく、パンを食べるための道具の棒を、ね、主が折って、そして、ね、もう10人の女が一つのかまどでパンを焼かなくてはならないような、そういう、ね、食料不足に、また疫病に、剣に悩まされて、しかしそれは契約の復讐なんです。ね、もうこんなにも災いにあってということであるならば、さっさと主に帰ればいいのに、それでもなお、ね、主に帰ることをしない。悔い改めない、心固くなにして相変わらず、ね、主を敬わない、命令を守らない、聞き従わないとするならば、第5段階目の、ね、呪いですね。27節から。これにもかかわらず、なおもあなた方が私に聞かず、私に反抗して歩むなら、私は怒ってあなた方に反抗して歩み、ね、ここにもありますね。また私は、あなた方の罪に対して7倍も重くあなた方を懲らしめよう。あなた方は自分たちの息子の肉を食べ、自分たちの娘の肉を食べる。私はあなた方の高きところをこぼち、甲の台を切り倒し、偶像の死体の上にあなた方の死体を積み上げる。私はあなた方を忌み嫌う。私はあなた方の町々を廃墟とし、あなた方の聖女を荒れ果てさせる。私はあなた方のなだめの香りも嗅がないであろう。私はその地を荒れ果てさせ、そこに住むあなた方の敵はそこで色を失う。私はあなた方を国々の間に散らし、剣を抜いてあなた方の後を追おう。あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は廃墟となる。ね、 もうまさしく、列王記の公開説教で見た通りです。イスラエルの歴史は、ね、本当にそこをたどりました。なぜ主を恐れ敬わないことを、ね、それを続けて主に打ち叩かれ、なおも7倍もその刑罰の重さがきつくされ、それでも主を悔い、ね、主に悔い改めないで、結局あのアハブの時代ね、そうでしたね。北イスラエル王国は結局主を恐れ敬うという王が一人もいないで、どんどんどんどん、ね、7倍きつくされ、もう自分の息子娘の肉を、ね、煮て焼いて食べるような、そういう深刻な食糧難になってもなお、ね、主を敬わないことを続けて、結局、ね、チリチリにさせられてしまいました。ひとえにこの、ね、レビ記の26章の、ね、1節と2節ですね。偶像を拝んではならないということ、それから、ね、安息日を守らない、また主の聖女を恐れない、主を礼拝するべき場所に対する恐れを、ね、これを取り除いた王の世代は必ず廃れましたね。もう列王記を見てみると、もう完璧な法則としてこれ、ね、分かります。列王記においては、ね、北、南、合計40人ぐらいの王が、ね、歴代の王たちが出てきたんですけど、もう本当に鉄板のように、主を恐れ敬う王は祝福され、ね、主を礼拝することを軽んじる、主の聖女を敬わない、そういう王、ね、主を礼拝するべき時を軽んじる王は必ずもう鉄板のように呪われる、ね、もう確固とした法則がありましたね。これは現代における私たちに対する警告でもあります。まあ、せっかくですからね、レビ記26章全部、お読みしましょうか。34節から、その地が荒れ果て、あなた方が敵の国にいる間、その時その地は休み、その安息の年を取り返す、ね、ですからその主を敬わない者がいる、ね、聖女にいる時はその聖女は、ね、その主を敬わない者のゆえに安息しないんですね。主をこの者がいますって言って聖女が叫ぶんです、ね、そして、ね、その者が取り上げられると、その聖女が安息を取り戻すんですね。そして、ね、70年にイスラエルの地は、ね、安息を得ました。その主を敬わない者が、もうイスラエルの至る所に長領跋扈するものだから、主がそれを遠い国に、ね、引きずって取り上げて、そして70年の安息を得たんですね。その後に、まあ、主は憐れみを返してそこに返しましたけれども、安息を、ね、得ます。36節から、あなた方のうちで生き残る者にも、彼らのが敵の国にいる間、彼らの心の中に臆病を送り込む。吹き散らされる木の葉の音にさえ彼らは追い立てられ、剣から逃れる者のように逃げ、追いかける者もいないのに倒れる。追いかける者もいないのに剣から逃れるように折り重なってつまずき倒れる。あなた方は敵の前に立つこともできない。あなた方は国々の間で滅び、あなた方の敵の地はあなた方を食い尽くす。あなた方のうちで生き残る者も、あなた方の敵の地で自分の咎のために朽ち果てる。さらにその先祖たちの咎のために朽ち果てる。彼らは私に不実なことを行い、私に反抗して歩んだ自分たちの咎と先祖たちの咎を告白するが、しかし私が彼らに反抗して歩み、彼らを敵の国へ送り込んだのである。その時彼らの無割礼の心は減り下り、彼らの咎の償いをしよう。私はヤコブとの私の契約を思い起こそう。またイサクとの私の契約を、またアブラハムとの私の契約をも思い起こそう。そして私はその地をも思い起こそう。その地は彼らが去って荒れ果てている間、安息の年を取り返すために彼らによって捨てられなければならず、彼らは自分たちの咎の償いをしなければならない。実に彼らが私の定めを退け、彼らが私の掟を忌み嫌ったからである。それにもかかわらず、彼らがその敵の国にいるときに、私は彼らを退けず、忌み嫌って彼らを立ち滅ぼさず、 彼らとの私の契約を破ることはない。私は彼らの神主である。私は彼らのために彼らの先祖たちとの契約を思い起こそう。私は彼らを異邦の民の目の前で彼らの神となるためにエジプトの地から連れ出した。私は主である。以上は主がシナイ山でモーセを通してご自身とイスラエル人との間に立てられた掟と定めと教えである。アメン。皆さん、主を敬いましょう、ね、主を礼拝するべき時、ね、主の聖日、主日、あるいは、ね、1日3回の礼拝、ね、これをしっかりとこの時を聖別し、また、ね、主の聖所、ね、ここは礼拝するところです、ね、確かに、ね、時には寝たり食べたりもするでしょう。しかし主が主を敬うべきところであるということを覚えつつ、ね、飲み食いをしたり寝たり起きたりするべきです。どうか皆さんは本当に主を恐れ敬うこのレビ記26章、ね、初めの方の祝福によって食べ物に満ちたり敵に勝利し多くの子供たちを得て、そのような祝福を味わい尽くす皆さんであり、また誰一人、ね、呪われて追い出されるものがないような、ね、そういうところでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを皆を褒めたたえます。あなたを愛し、あなたを恐れを敬う心がいかに祝福をもたらし、またそうでない心はいかに呪いをもたらすかを教えてくださったことを感謝します。主を敬うべき時、場所、またそのような志を持って、本当に敬う心こそが祝福の条件です。どうか祝福の条件を歩んで豊かな幸いを勝ち得ていく私たち一人一人でありますように。あなたが今日これらのことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に私たちが分かっているかのようで全然分からないことは聖書には今もたくさんあります。主よ、あなたは時とともにあなた自身が私たちに示したいことを示してくださるお方、私たちの信仰の成長とともに、主よ、あなたが守り行わなければならない時に、主よ、あなた自身を明かしてくださり、これこれを守りなさいと、主よ、あなたは教えてくださっていることを感謝いたします。イエス様、あなたが本当にこの聖所が安息を得られないような状況がないようにと、この聖所の中において、どんな幼い子供であっても、主よ、この主を恐れ敬わないということを絶対にあなた自身がそれを許されていないということをあなたが教えてくださったことを感謝します。私たちは今まで子供を見るとき、年を取らない子供の中にある霊を見るということではなく、私たちの目は節穴で、主よ、子供を見るときに自分より幼子としてその子供のことを言ってしまい、主が理解していないことを私たち自身が理解し、そして主が許していないことを私たちが許していたことをこの時間告白します。主を言ってみれば、霊は永遠なるもので、年を取ることがないものです。主を、霊はイエス様を信じていても信じていなくても、主よ、後には復活させられ、そして永遠に地獄か永遠に天国で生きなければならない、霊は永遠な存在だからです。主よ、この時間あなたに祈ります。私たちは本当に私たちの目が節穴で、私たちの目に映っている、主よ、まだ成長しきれていない子供たちのその成長しきれていないところを見て、私たち自身が神の前で恐れ敬うことないこの子供たちを、主よ、本当に戒めることなく今まで野放しにしていたことを許してください。主よ、私たち同様、彼らの中にも永遠に生きるべき、主よ、その霊が置かれており、主よ、ご自身がその花に息を吹きかけ かけて、そしてあなたの御前に置いて、主よ、シミもシワもなく生きるようにと、あなたが永遠の存在としてあなたが作られたことを信じます。主を正しく彼らに教えることによって、彼ら自身が主を恐れ敬うことができますように、イエス様、あなたが助けてください。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、主よ、あなた自身の仰せられた言葉を正しく伝え、そして主の皆を褒めたたえることができますように、イエスよ、あなたが私たちにその正しさを教える力を与えてくださることを心から感謝いたします。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、今日私たちがあなたに会って教えられているこの御言葉の本当に最初から最後までをしっかりと理解する力をあなたが与えてください。人間がこの言葉をしっかり理解する力がないゆえに、 7×7 と、主よ、それを小倍も重ねてしまい、しまいにはイスラエルという国はなくなってしまいました。主よ、彼らは今日この言葉に書いてある通り、世界に散らされても、世界が彼らの敵となって、彼らを打ち叩かれて、後にはヒトラーを通してあれだけ虐殺されて、そして主よ、あなたの恵みによってまたイスラエルという国が建国され、そっちに帰ってくるができた、主よ、その民族です。これが彼らが7倍×7倍×7倍×7倍と彼らが受けてしまったその呪いであることを、この歴史がしっかり証人になっていることを覚えて、主よ、私たちの中からこの7倍にまつわる、呪いの7倍にまつわる、そのすべてを取り除くことができますように、イエス様、あなたが私たちを助け、聖霊様、私たちを助けてください。祝福の7倍を受けることがあっても、呪いの7倍を受けることはありませんように、イエスよ、あなたが助けてくださることをお願いします。今日あなたが私たちに教えてくださったこの全てのことを、本当に心を震わせながら、主よ、アーメンいたします。この呪いの7倍から私たちみんなが離れたものでありますように、アーメン。そして穏やかに主の前に歩み、祝福の7倍に預かるものでありますように、主を祝福してください。主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。